私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、ながらえる限り良いものに満ちたらせ、和紙のような若さを新たにしてくださる。賛美歌139番、歌詞を黙読いたしましょう。実戒によって罪を告白し、悔い改め導かれます。小声で実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り、小声で共に祈りましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。 我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書ゼカリア書第11章7節から15節。旧約聖書1491ページです。ゼカリア書第11章7節。私はほふるための羊を羊の商人のために買った。私は日本の杖を手にして、一つを行為と名付け、もう一つを一致と名付けて羊を買った。私は一月のうちに三人の羊飼いを退けた。私は彼らに我慢できなくなり、彼らも私を嫌った。そして私は言った。私はお前たちを飼わない。死ぬべきものは死ぬ、死ね。消え去るべきものは消え去れ。残ったものは互いに肉を食い合うがよい。私は行為という私の杖を取っており、諸国の民すべてと結んだ我が契約を無効にした。その日にそれは無効にされた。私を見守ってきた羊の商人たちはそれが主の言葉であることを知った。私は彼らに言った。もしお前たちの目によしとするなら、私に賃金を支払え。そうでなければ支払わなくてもよい。彼らは銀30シェケルを計り、私に賃金としてくれた。主は私に言われた。それを芋野市に投げ与えよ。私が彼らによって値をつけられた見事な金額を。私はその銀30シェケルを取って主の神殿で芋野市に投げ与えた。私は一致というも私のもう一つの杖を折り、ユダとイスラエルの兄弟のちぎりを無効にした。主はさらに私に言われた。愚かな羊飼いの道具を取れ。次に新約聖書ルカによる福音書第22章1節から6節。新約聖書153ページです。ルカによる福音書第22章1節。さて、杉越祭と言われている除光祭が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して群衆のいない時にイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間を終え、再び私たちに礼拝の時を与えてくださり、今こうしてあなたの言葉を聞き、祈り合わせて 礼拝を捧げる時が与えられております。幸いを心から感謝いたします。4月から始まりました2020年度の半年を終え、今折り返し点を迎えています。この半年の間、2人の教会員がこの地上での生を終え、あなたがお召しになりました。寂さを経験した半年でした。しかしまた同時に3人の新しい枝をあなたが私たちの教会に加えてくださり、私たちは喜びに満たされました。けれどもこの半年の間、新型コロナウイルス感染拡大予防のために2ヶ月半にわたって教会堂に集い礼拝を捧げることを断念せざるを得ませんでした。毎年恒例の夏の日曜学校の夏季学校も開催することができず、思うように伝道の技に当たることができなかった日々です。しかしそれでもあなたは主の日ごとの礼拝を捧げることを許してくださり、インターネットの礼拝音声や説教原稿をあらかじめ手にすることによって、それぞれの家庭において、また高齢者施設において、あるいは病院において礼拝を捧げることが許されました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると記されております旧約聖書の言葉を引用なさりながら、主イエスキリストは私たちに語りかけてくださいました。日々あなたから糧をいただき、またこうして礼拝の時にもあなたからなくてはならぬ糧をいただいています。私たちが生きる力となり希望となりますように。今朝使わされましたしもべが聖書の言葉に基づいて、あなたが私たちの教会の群れに必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように。語るべき言葉を与えてください。聞く者に運んでください。信仰どうぞ養い育んでください。弓道中の者たちが洗礼入会、信仰告白の決断をなすことができますように。クリスマスまで3ヶ月を切りました。年度末に向かっての半年の歩みが始まります。洗礼を受ける者、小児洗礼を受ける者、信仰告白する者、天入会を志す者たちがあなたによって与えられますように。神を求める者が与えられますように。私たちの教会の秋の伝道の技をどうぞ豊かに祝福してください。日曜学校の分級が再開されています。子どもたちにとっても厳しい日々が続いています。子どもたちの心身ともなる健康を守り、その家族ともども あなたの救いの中に入れてください。高齢者にとっても、また高齢者施設で生活する者たちにとっても、とても厳しい9ヶ月が続いています。家族の面会すらできず、サービスの中に生活している者たちがたくさんいます。どうぞ心身ともに健やかでありますように。 COVID-19 の感染拡大が収束した折には、顔と顔を合わせてあなたの言葉を聞き、祈りを合わせ、また訪問生産にも預かることができますように。入院中の者たちがいます。どうぞあなたが健康を再び与え、一緒に礼拝を捧げる日を与えてください。夏の疲れの出やすいこの季節、疲れ果てている者がいます。さまざまな試練や困難、苦しみや悲しみ、悩みや嘆き、寂しさや痛みを抱えた人々がいます。どうぞあなたが一人一人に必要な言葉を与え、あなたの大きな手の中にいつも包んでいてください。新学校で学ぶ新学生たちの照明感を強めてください。無牧師の教会があります。ふさわしい後任者が与えられますように。新型コロナウイルス感染拡大に歯止めが収束がまだ見通せません。先頭に立って働く人々に健康を与え、良い知恵を授け、有効なワクチンや治療方法が与えられますように。たくさんの人々が命を失っています。政治を司る者たちが過ちを犯すことがありませんように。秋の深まりとともに、台風が発生し大きな被害が出たところもあります。天変地異や自然災害からこの世界を守っていてくださいますように。国と国、人々と人々、民族と民族とが憎しみ合い裁き合っています。己の利益しか考えない人々がいます。あなたが正してくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が礼拝を捧げ、祈りを捧げています。その礼拝と祈りを受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰告白、賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。小声で使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り来たりて 生ける者と死ねる者とを裁きたままる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストには12人の弟子たちがいました。12人の弟子たちの中で大変有名な弟子もいますが、その名前しかわからない弟子もいます。新約聖書に4つ収められております福音書の中に、それぞれ12人の弟子たちの名前が記されていますが、4つの福音書がすべて一致しているというわけでもありません。この福音書にはこの人の名前があるけれども、こっちの福音書にはこの人の名前がない。一体誰が12人だったのかということも確定することが難しいほどです。しかしその中で4つの福音書が筆を揃えて書いております弟子の一人、それはイスカリオテのユダという弟子です。大変有名な弟子です。もちろん立派な弟子、優れた信仰者として記されているわけではありません。イスカリオテのユダが有名なのは、救い主主イエスキリストを裏切ったからです。なぜ弟子イスカリオテのユダが主イエスを裏切ったのか。主イエスご自身が徹夜の祈りの果てに選んでくださったにもかかわらず、なぜ裏切ったのか。裏切ることになるような弟子をなぜお選びになったのか。そもそも一体いつから裏切るということを主イエスはご存知だったのか。もし最初からご存知であるのであれば、どうしてわざわざ裏切るようなことになる弟子をお選びになったのか。あるいは最初は裏切るということをご存知なかったけれども、途中で、あるいは裏切る直前になってからそのことに気がつかれたのであれば、主イエスは弟子の選びに失敗したのか。さまざまな疑問を抱く出来事です。他の弟子たちにとっても自分たちの仲間の一人が裏切るということは悲痛な出来事だったに違いありません。それにもまして主イエスキリストは悲しみを抱かれたに違いない。主イエスはこう語られました。ルカによる福音書第22章4節から6節、3節から6節、しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。ユダは宰相たちや神殿主要たちの元に行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜びユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して群衆のいない時にイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。ルカによる福音書はユダにサタンが入ったと記しています。これはサタンの仕業。マルコによる福音書はこう書いています。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。イスカリオテのユダは不幸、もう生まれなかった方がよかった。非常に厳しい言葉です。ヨハネによる福音書はこう記しています。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。サタンが入った、悪魔が入ったというどころではなくって、悪魔そのものだ とヨハネによる福音書は主イエスが語られた言葉を記録しています。サタンが入った悪魔だ、生まれなかった方がいい、不幸だ。この厳しい言葉はしかしユダに対する憎しみの言葉ではありません。悲しみの言葉です。主イエスが弟子に裏切られてしまう、一体主イエスは弟子に対して何を語られ、何を指導なさり、弟子としての訓練を施してこられたのかと非難されても何の反論もできないようなことが起こっています。弟子の選び、その後の指導に失敗したのじゃないか。弟子というのは教会の土台になった人々です。特に12人の弟子は最初の教会の中心メンバーです。その弟子が裏切るということは教会の歴史にとっても非常に恥ずかしい出来事です。隠しておきたい出来事です。教会の徳を汚すような出来事です。教会の汚点です。しかし聖書はユダの裏切りをきちんと残し、教会もまたユダが裏切ったということをずっと伝え続けてきました。主イエスキリストを裏切ったユダと私たちは一体どういう関係があるのでしょうか。ユダは主イエスを裏切ったけれども、私たちは裏切っていない。関係のない話を聞かされることになるのでしょうか。関係のない言葉を主イエスはここで語ってらっしゃるのでしょうか。イスカリオテのユダは主イエスキリストによって弟子として選ばれた一人です。私たちもまた主イエスキリストによって選ばれたものです。信仰を与えられたものです。教会に生きるように選ばれたものです。それなら私たちは一体どうなるのか。そもそもイスカリオテのユダはもう救われないのか、そういう疑問も抱きます。私たちがこの礼拝において聞き続けてまいりましたルカによる福音書はその第6章の12節から16節において12人の弟子たちの名前を記しています。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集められ、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。ルカによる福音書はどのような思いでイスカリオテのユダの名前を書いたのでしょうか。ルカにとっても12人の弟子の中から裏切り者が出るということは痛恨の出来事であったに違いありません。できれば自分が書く福音書にこのイスカリオテのユダの名前を書きたくなかったかもしれない。でもルカはこの事実を淡々と隠すことなく伝えています。しかも16節、第6章16節、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。わざわざイスカリオテのユダが裏切ることになるということを記しています。他の弟子たちにそういう注釈はありません。シモン・ペトロが最初に選ばれた弟子であるとか、マタイ、別名レビが昔徴税人をしていたとか、そういうことは一切書いていないのにもかかわらず、イスカリオテのユダは後に裏切ることになる、そういうことを書いています。12人の弟子たちの中で 最後に記されてはいますけれども、本来できるならば削りたい名前であったに違いない。かつて自分たちの仲間、主イエスキリストと3年間一緒に生活した仲間から裏切り者が出た、不名誉な出来事です。教会にとっても不名誉な出来事です。しかし削っていないですし、わざわざ目立つようにして、このイスカリオテのユダが主イエスを裏切ったのだと正し書きまで書いています。悪魔だ、サタンが入った、不幸だ、生まれなかった方がいいと主イエスがおっしゃるようなイスカリオテのユダを、なぜご自分の大切な弟子としてお選びになったのか、それは私たちにはよく分かりません。ユダだけではありません。ペトロも後に主イエスキリストを見捨てました。死んでもついていく、他の弟子たちが主イエスを捨てても自分だけはついていくと豪語したペトロも、一緒にエルサレムに行って一緒に死のうと言ったトマスも、全員主イエスを捨てた。でもそういう弟子たちを主イエスはお選びになった。大勢いる人々の中からこの12人は特別に立派だから、信仰深いから、将来いい働きをするからと言ってお選びになられたわけではありません。徹夜の祈りの果てに主イエスは12人をお選びになった。言い換えると、祈って神に問われ、神の心にかなったから、この12人の弟子たちが選ばれた。神のお心にかなった。一体どこが神のお心にかなったのか、主イエスキリストのお心にかなったのかと言いたくなるような弟子たちです。それでもお選びになった。私たちが教会に生きるように信仰が与えられている、主イエスキリストの弟子とされているということは、他の人々に比べてまだ私たちがマシだから、良い行いをするから、貧困法制だから、誰に対しても優しくって愛に深いからと言って主イエスキリストは私たちを選んでくださったのではありません。もしそうならば私は落第です。ただあの12人を選んでくださったのと同じように、神の心にかなったから私たちが選ばれたとしか言いようがない。主イエスキリストの御心、神の心からはあまりにも遠く離れている存在であるのにもかかわらず、12人の弟子たちをお選びになり、私たちをお選びになった。ですから信仰は恵みです。ところで、弟子イスカリオテのユダはなぜ、どういう理由で主イエスを裏切ったのか。ヨハネによる福音書第12章4節から6節、弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。イスカリオテのユダは弟子たちの財布を預かっていた。弟子たちと主イエスキリスト一行の会計係であった。会計を預かるということは、主イエスキリストからも他の11人の弟子からも信頼されていたということです。しかしヨハネによる福音書は、ユダはその財布の中身をごまかしていた。だからこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施したらよかったのにと言った。ナルドの香油と呼ばれる大変高価な香油を一瞬にして使い果たした女性がいた。 主イエスキリストに注ぎかけてしまった。300デナリオンというのは1日1デナリオンというのが普通の労働者の給料ですから、1年分の給料です。飲まず食わずでやっと買うことができるぐらいの高価な香油です。それを一瞬にして使い果たした。300デナリオンで売って貧しい人々に施したらよかったのに、売ったお金を自分が預かって中身をごまかしていた財布を帳消しにしようとしたというふうにヨハネの福音書は書いている。しかしユダがお金にしたお金っていうのは300デナリオンではありません。銀貨30枚です。銀貨30枚というのは奴隷を一人売り買いするような値段です。わずか銀貨30枚のために主イエスキリストを裏切ったのか。今朝旧約聖書のゼカリア書第11章に記されている言葉を朗読いたしました。その12節、私は彼らに言った、もしお前たちの目に良しとするなら私に賃金を支払え、そうでなければ支払わなくてもよい。彼らは銀30シケルを計り私に賃金としてくれた。これどういうことかというと、神様がご自分の民を養われた、その神の守りと救いに対するお礼、賃金、人々が銀30シケルを払った。神様がご自分の民をひたすら守り養ってくださったにもかかわらず、人々が神に支払った捧げたのはわずかに銀30枚にしかならないと人々が見積もった、根積もった。言い換えると人々は神の救いの恵みを不当に安く買い叩いた。神様によって守られている、救われている、その恵みを不当に安くに見積もった。それが銀30枚。人々は神による救いの恵みのありがたさが分からなかった。そこで神はどうなさったかというと、ご自分の民をお裁きになって捨てられた。そういう出来事がゼカリア書に記されています。イスカリオテのユダはわずか30枚で主イエスキリストを売った。少なくとも3年間主イエスキリストのおそばにいて、弟子としてたくさんの言葉を聞くことが許され、養い育まれた。ところがその主イエスキリストをユダはわずか30枚、銀か30枚、銀30枚で売り飛ばした。もちろんこれが銀300枚3000枚だったら話が分かるということではありません。値段が高かろうが安かろうが、人をお金で売り買いするなどというようなひどいことはありませんし、まして相手が主イエスキリストです。主イエスキリストをお金で売るなどというようなことは恐ろしいことです。しかもヨハネによる福音書はこう書いていました。第6章64節、あなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのであると記しています。主イエスキリストはイスカリオテのユダがやがて裏切ることになるということを初めからご存知だったにもかかわらず、ユダをご自分の弟子としてお選びになった。その理由は私たちには謎です。わかりません。これは永遠の謎です。イスカリオテのユダにとってしてみれば裏切るつもりなどなかったのかもしれません。ルカによる福音書はこう書いています。第22章4節、ユダは宰相たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。 主イエスキリストを引き渡そうと相談を持ちかけたと記しています。ただ引き渡そうと考えただけであって裏切るつもりはなかった。神殿守衛長や宰相たちに引き渡して引き合わせて一刻も早く救い主としての力ある救いの御業をしていただこうと考えていただけなのだと説明する人々もいます。しかし引き渡すと翻訳されている言葉は裏切るとも翻訳することができる言葉です。引き渡しただけであって裏切るつもりはなかったのだと言い訳をしても、やはりイスカリオテのユダはがやった事柄は主イエスキリストを裏切る行為に他ならなかった。なぜイスカリオテのユダが主イエスキリストを裏切ったのか、サタンが入った悪魔だと主イエスがおっしゃったように、これはもう悪魔の仕業としか言いようがない、サタンが入ったとしか言いようがない、まさに魔が差したとしか言いようがない、理解不可能なことです。ここで私たちが見落とすことができませんのは、ルカによる福音書第22章3節、12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと記していることです。12人の弟子の一人であったイスカリオテのユダと記すのではなくって、12人の中の一人で今も12人の中の一人とルカが記録していることです。主イエスキリストを裏切るようなものはもう弟子じゃないとルカが判断して、かつて12人の一人であったユダと書いたのではなくって、今もそうだとルカは書いているのです。言い換えると、教会の外に出ていったものが裏切ったのではなくって、教会の中にいるものがなお属しているとしか言いようがないものが主イエスキリストを売り渡した、裏切った。祈りを捧げ礼拝を捧げているものの中から裏切るものが出たのだとルカは記している。このイスカリオテのユダが主イエスを宰相たちや神殿守衛長たちに引き渡そうと企てたのは一体いつであったかというと、1節2節、さて次こし祭と言われている女高祭が近づいていた。次こしの祭りと女高祭の時だったと福音書は記しています。ユダヤ三大祭りのうちの一つ、出エジプトという民族にとって自分たちが救われた原体験を思い起こす大切な礼拝の時です。その大切な礼拝の時に引き渡そうと考えていた。しかも第21章の終わりでは、主イエスキリストの神殿で公に語って来られた説教が全て終わった時でした。私たちにとってしてみれば、クリスマスやイースターという大切な教会の祝日、礼拝の時とも言えますし、毎週毎週日曜日の礼拝が終わった時とも言えます。礼拝が終わった時、主イエスキリストの説教が語り終えられた時に、ユダは売り渡そうと考えていた。恐るべきことです。礼拝の最中、宰相たちや神殿守衛長たち、律法学者たちが何を考えていたかというと、主イエスキリストをどのようにして亡き者にするかということ、捨てるかということ、殺すかということでした。神殿や街道で礼拝を司る律法学者や宰相たち、神殿守衛長たちが信仰の筋道も何もかも捨てて主イエスキリストを殺そうとする。聖書にずっと耳を傾けてきたはずの 祭司長や律法学者たちや神殿守衛長やファリサイ派の人々やサドカイ派の人々や、そして挙句の果て弟子イスカリオテのユダが直々主イエスから神の言葉を聞いたにもかかわらず、ここで捨てようとする。先ほど申しましたように、ユダだけではありませんでした。ペトロもトマスも一緒に死のう、他の弟子がつまずいても自分だけは絶対についていくと言ったペトロが3度も誓って主イエスを知らないと主張した。ユダだけではなくって、全ての弟子たちが主イエスキリストを捨てた。この人々は聖書の言葉、祈りと無関係に生きてきた人ではありません。神殿にとどまり、街道で安息日ごとに一生懸命礼拝を捧げてきた人々です。そういう人々が主イエスを捨てる。神の言葉を取り継いでくださった主イエスキリストが邪魔。このお方と関わっていたら自分たちが変わらざるを得ないから、主イエスが語ってくださる言葉に真剣に耳を傾けたら自分が変わらざるを得ないから、だからいらない、あるいは主イエスキリストが与えてくださる救いはいらない、自分が求めている救いとは違うからいらない、自分が満たされるか自分が満足するかどうかということが基準、自分のイメージにぴったりと当てはまる救い主だったら受け入れるけれども、神の言葉だったら受け入れるけれども、そうでなかったら捨てる。それが律法学者、ファリサイの人々、サドカイ派の人々、神殿守衛長たち、祭司長たち、挙句の果て弟子たちの姿だった。イスカリオテのユダはひょっとしたらお金を理由として信仰を捨てたのかもしれません。私たちがお金が理由で信仰してるということはないかもしれませんけれども、ペトロは他の弟子がシュエスのことを知らないと言っても自分だけは絶対についていくと主張しました。誓って、しかし知らないと言い張った。私たちも誓いました。教会員としての生活を始める、洗礼を受ける、信仰を告白する、転入会をする、あるいは長老として日曜学校の教師としてその務めにつく。で、教会員は長老や執事や日曜学校の教師たちを祈って支えるということをそれぞれに誓いました。その制約がいつの間にかいい加減なものになってしまう。教会員としてふさわしく生活することを誓うか、そう誓って私たちは洗礼を受けた。その誓いがいつの間にかいい加減なものになってしまう。イスカリオテのユダっていうのは決して人ごとじゃありません。ペトロ、トマスも決して人ごとじゃない。しかしペトロもトマスもイスカリオテのユダも結局神の言葉を語ってくださった主イエスキリストを捨ててしまった、裏切ってしまった。裏切るということがどんなに悲しいことであるか、弟子たちも私たちもよく知っています。私たちも人生の中で裏切られたという経験をした人があるかもしれません。自分の愛が報いられない、一生懸命愛しているのにもかかわらず裏切られてしまう、もう愛するのやめよう、信頼するのやめよう、愛をやめてしまいます、信頼することをやめてしまいます。いや、そもそも私たち自身が誰かを裏切っているということにさえ気がつかなくなってしまいますし、まして神を裏切り主イエスキリストを裏切っているということにさえ気がつかなくなってしまう、ここに裏切りの罪の恐ろしさがあります。しかし主イエスキリストはトマスに裏切られ、ペトロに裏切られ、イスカリオテのユダに裏切られ、12人の弟子たち全員に裏切られたからといって弟子たちを愛することをやめられたわけじゃありません。主イエスキリストに愛されなくなった弟子、ペトロが、トマスが、イスカリオテのユダが主イエスキリストを捨てたのではないのです。主イエスキリストに愛され続けて ているのにもかかわらず主イエスを捨てた。主イエスがもうお前たちのことなんか知らないと言ってお見捨てになられた弟子たちが主イエスを捨てたのではありません。主イエスに愛され続けている弟子が主イエスを捨てた。それだけに主イエスの悲しみは深い。ユダは後に後悔しました。マタイによる福音書第27章4節、私は罪のない人の血を売り、私罪を犯しました。そう後悔しています。自分がやったことは悪かった。そしてどうしたかというと、首を吊って自殺しました。命かけて償わなくちゃいけないとそう思った。深く罪を意識したとも言えます。しかしイスカリオテのユダは弟子たちのところに戻ってきませんでした。ペトロもトマスも同じように主イエスキリストを見捨て裏切っていながら、どうしたかというと、また弟子たちのところに戻ってきました。恥ずかしかった。あんなに偉そうなこと言ったにもかかわらず、さっさと主イエスキリストを捨てた。他の弟子たちに顔向けできない、そういう恥ずかしさをペトロもトマスも持っていた。しかしこの二人は弟子たちのところに戻ってきました。弟子たちのところ、つまり教会に戻ってきました。教会って何をするところか、罪の許しをいただくところ。聖書の言葉、説教の言葉を通じてあなたの罪を許されているというその宣言を聞くところです。主イエスキリストはこう宣言してくださいました。祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ルカによる福音書第23章34節に記されている言葉です。十字架の上で祈られた祈りです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。彼らって誰か。ローマの兵隊たち、ユダヤの群衆たち、ポンティオピラト、主イエスキリストを見捨てた弟子たち、この彼らをお許しくださいという祈りから、イスカリオテのユダだけは除外されているのか。そんなことはない。ペトロがこう語りました。ペトロの手紙1第3章18節から20節、キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きる者とされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたにもおられたにおられたのに従わなかったものです。第4章6節、死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。主イエスキリストはノアの時代の箱舟の時に死んでしまった者たちのところにまで出かけていって伝道してくださった。死んだ者にも福音が述べ伝えられた。この言葉にイスカリオテのユダの救いがあるのではないか。まさにそれゆえに私たちも主イエスキリストに、父よ、彼をお許しください、自分が何をしているのか知らずにいるのですというこの祈りの中に入れられている。私たちもまた主イエスキリストのもの、あなた方も清いと呼んでいただける主イエスキリストにこの上なく愛し抜かれているのです。ここに私たちの救いがあります。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、私たちが繰り返し繰り返し 主イエスキリストを裏切り、神を裏切り、神の言葉を裏切っているか、そのことにさえ気がつかないものであることを思います。このような私たちは本来退けられて当然でした。あなたに捨てられて当然でした。その捨てられた当然の私たちのために、御子主イエスキリストが十字架の上に捨てられてくださいました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫び声を上げられ、私たちの代わりに見捨てられてくださいました。父よ、彼らを許しください。自分が何をしているのか知らずにいるのです。この祈りに支えられて、私たちにも救いが与えられています。この恵みの喜びの知らせを聞くことができありがとうございます。どうぞあなたを裏切ることなく、忠実なあなたのしもべとしとして生き抜くことができますように。語りました言葉を一人一人に運んでください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌240番歌詞を目録いたしましょう。献金を捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、9月最後の礼拝をこうして捧げることができありがとうございます。あなたは日頃から私たちが生きていくのに必要な糧を与えていてくださいます。その糧の一部を今献身の印としてお捧げいたしました。どうぞ教会の御用のためにあなたが清めてお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。 アーメン。